さあもう一個の古文248ページ249ページ今度は柏木の巻いきましょう。だいぶ年齢経ちますね。前書きからいきます。夕霧はまず亡き柏木の妻女二宮かっこ落ち葉の宮とその母が暮らす一条邸を訪問し、女二宮の母と歌を読み交わした。その後夕霧は柏木の父である知事の弟、東の中将ですね、の邸宅を訪ねます。では古文いきます。かの君は5、6年のほどのこの雷しかど、なお糸若やかになまめき、あいだれてものし玉ひし。はい、これはまず人物関係、かの君っていうのは柏木ですね。そしてそこの柏木に対して5、6歳、夕霧の方が年下なんですけども、柏木は夕霧より5、6歳年長だっていうことですね。であったけれども、でも年長の割には柏木はまだ、随分若々しく、そして、優美で、で人懐っこいお方であったと。で古文に戻ります。これは糸すくよかに重々しく大しき気配して、顔の溝糸和光清らなること人に優れたまえる。で一方夕霧くんはっていうとどうかというと、真面目ですよね。柏木くんは夕霧くんより5、6歳年長だったんだけど、なんとなく若いし人懐っこいのに対して、夕霧くんは柏木より5、6歳年下なわけですけど、でも夕霧くんの方が真面目で重々しいしで惜しい様子で、ただ顔だけは確かに年齢的に若いですね。で美しい格別だと、ということで夕霧くん、クソ真面目ですから、意外に柏木くんがちょっと浮ついてるのに対して夕霧くんの方が年下の割には重々しく惜しいと。ただもちろん年齢は若いから、美しいっていうことですね。はい、では3行目上の方です。で若き人々は物悲しさも少し紛れて見いらしたてまつる。さあ夕霧くん訪ねてきましたから、この柏木の家にいた女房たちは柏木が死んだっていうことで悲しくしていたわけですけれども、この夕霧くんを見て、あ、かっこいい男が来たって感じで悲しい気持ちがちょっと紛れて、で夕霧のことを見申し上げているわけですね。はい、3行目古文の下のあたり戻ります。お前近き桜の糸面白きを、今年ばかりはと打ち覚えるも、いまいましき筋なりければ愛見むことはと口ずさみて、っていうところまでいきましょう。さて夕霧がこの柏木の妻落ち葉の宮とその母が暮らす一条邸の庭に行ってみると、庭の桜がまことに美しく咲いてるんですね。でそれを夕霧が見て、今年ばかりは、まあね、はっきり言ってこの桜今年ばかりは単純に楽しむわけにいかんなっていう感じで、そう思った気持ちがふと心に浮かんでくるわけですけども、ちょっとこういまいまし不吉な感じですね。はい、不吉だなということがあって、で愛見むことはと口ずさんだ後、次の歌を読みますね。では和歌です。時しあれば変わらぬ色に匂いけり、かたえ枯れにし宿の桜も。はい、これは時というものがあれば、季節が巡ってくるとですね、でまた変わらない色で咲くものだなと。この場合の匂いけりの匂うは、スメル、英語で言うスメルという鼻で匂うのではなくて、これルックとかスイなんですね。ですから去年と変わらない色で、今目の前に色艶が非常に素晴らしく咲いてるものなんですねって感じですから、左側の訳は昔と変わらない色に咲き匂うものなのですねっていう言い方はちょっと微妙に正確ではないですね。色が咲き匂うっていう言い方は正しいわけですけども、鼻で匂いを嗅いでいい匂いだねって言ってるんじゃなくて、昔と変わらない美しい色ですねっていうのが正しいですね。はい、色艶が素晴らしいですねという意味での匂いであって、ここは目で見た時の色艶のことです。そして片方の枝が枯れてしまった宿の桜だとしても、ちゃんと昔と変わらない色艶で咲くものなんですねっていうふうに、わざとらしくなく吟じてこの夕霧が歌を詠んだ。はい、古文に戻りましょう。わざとならず寸じなし立ちなして立ちたまうと、夕霧がわざとらしくなるように吟じてお立ちになった時に、女の宮のお母さんの方ね、お母さん、落ち葉の宮のお母さんが歌を返します。はい、糸問う返します。糸問うっていうのは解くの右音便で、解くっていうのは早くってことですね。さあお母さんがすぐさま次の歌を返します。この春は柳の目にぞたまわぬ、咲き散る花の行方知らねば。さあ今年の春はというと、柳の目に露の玉をもう貫くよね、抜くように目に涙を浮かべています。いや、どうしてかっていうと、 深い悲しみに浸って咲き散る花の行方がまだ分かりませんので、っていうふうに言うわけで、まあなんといっても男主人である柏木が亡くなった。で、私は義理の母としてね、涙を流していますと。で、深い悲しみに浸って、咲き散っている桜、これは要するに自分の娘落ち葉の宮のことでしょうけれども、それが一体どうなっていくか行方がわからないと、母としてはうちの娘落ち葉の宮の行く末を案じておりますというような感じの歌を送るんですね。さあそうすると古文終わりから5行目、糸深き吉にはあらねど、今めかしゅう角ありとは言われたまいし行為なりけり。それほど風情があるというわけじゃないんだけれども、今めかしい東西風ですね、現代風である。それから角あり、角っていうのは才能ですね、角っていうのは才能ですよ、才能がある方だという評判がある、行為でいらっしゃった。なるほどと。さすがそんなむちゃくちゃいい歌を読んだわけじゃないけれども、東西風だし才能があるというふうに言われていた、そのお母さんですから、なかなかいい歌だというふうに判断するわけですね。で、夕霧は思います。下に目安きほどの用意なめりと見たまう。なるほど、まあ、なかなか程よい心遣いがあるようだというふうに夕霧は思いになる。さて終わりから3行目の古文、やがて知事の大殿に参りたまえれば、君たちあまたものしたまいける。さて夕霧はそのまま東の中将のところに参上なさったところ、君たちが大勢おいでになっているところであったと。で古文の方ですよ、こなたに入らせたまえとあれば、おとどの御入れ身の方に入りたまえり、ためらいて対面したまえり、振りがと清げなる御形、糸痩せ衰えて、御ひげなども取り繕いたまわねば、茂りて親の毛より毛にやつれたまえり。さあ、夕霧君はこの東の中将の、つまり柏木のお父さんのところに行ってみると、まあ、いろんな人がいたわけですけれども、東の中将がどうぞこちらに入ってくださいっていうふうに言うので、夕霧はその東の中将の方の、座敷の方へ入っていきます。そうすると柏木という息子を失ったお父さん、東の中将の姿はというと、もう悲しみが沈めてあって、でまあ表面的にはまあ静まった様子で夕霧とご対面になるわけですけれども、でも本来東の中将は素晴らしくかっこよかったはずなんですけれども、見てみるともうあの老いを知らない美しい顔立ちだったはずなんですけども、それがひどく痩せ衰えていて、でひげはもうね手入れしてないですから、もうボーボーですと、いっぱいに生えてしまって、そして自分の親が死んだ時よりも息子の柏木が死んだ時の方がよっぽど悲しかったんでしょうね。親の喪に服するより一層親連れになっていらっしゃる様子であったっていうことでわけで、まあ、その息子柏木を失った父東の中将、この時は知事の弟ですけど、その様子は、親友の夕霧君が訪ねて行ってみると、あれほどかっこよかった東の中将がもう本当に痩せ衰え、ひげも手入りせず、もうやつれていた様子であったっていうことなわけですね。まあ、結局この後なんだあかんだとこの、落ち葉の宮のところに夕霧君は通うことになり、まあ、ついには落ち葉の宮を好きになってしまうっていうところになっていくんですけどね。